こんばんは。YouTube で夕拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。祝福があることを感謝します。今晩もご一緒に聖書に向かいましょう。創世記の8章1節から14節を読んでいきましょう。創世記8章1節から14節。そうですね、14節、まあ、みんなで一緒に読んでいきましょう。はい。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎさせるほど水は引き始めた。また大いなる水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の月の17日にアララテ山の上にとどまった。水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。40日の終わりになって、ノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとそれは水が口から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので、箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れた。それからなお7日待って、再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。すると見よ、オリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が力引いたのを知った。それからなお7日待って、彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。ノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって、水は地上から乾き始めた。ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第2の月の27日、地は乾ききった。お祈りします。天の父様、あなたの真理の御言葉によって私たちを生かし、知恵を与えてくださり、私たちがなすべきことを教えてください。あなたの前にもっとあなたを求め、あなたを知り、御心に従って歩むことができますように。どうかあなたの前にふさわしくないものをお助けください。あなたは私を強くしてくださるお方です。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。まあ、8章に書かれてあることは、神様が大気圏の外にあった水の層を地の上にドワーッと降らせ、また地下水を全部放出させることによって地面が全部覆われた。その後でどのように乾いていったかということがここに記されてありますね。これ読んだだけで、ああこんなもんですよねで終わっちゃうんじゃないかと思うんですけども、それなので私がここからメッセージをするっていうのは辛いんですよ。皆さんお祈りしてください。本当にただこれは実際に起こったことが書いてありますから、聖書ですから。でこの荒々て山というのがありますが、ちょっとうろ覚えなんですが、5000数百メートルあったと思います。5700メートルだったか900メートル、ちょっと覚えないですね。 どこにあるかって言いますと、トルコの一番東の端、隣の国がアルメニア共和国です。アルメニアの国境に近いところにこのアララテという山が現在はあります。で、おそらくその山であろうと言われています。箱舟が見つかったというニュースも流れています。もう1900年代ぐらいにすでに箱舟らしきものを見たパイロットがいます。軍隊のパイロットがいます。まあ神様がなさることですから絶対そこにはありますよ。で、私たちはそういうことを延々と話すのではなくて、今日のポイントの一つは、どんなことをするにしても時間を見なければいけない。私たちは子供の頃からすぐにというふうに、こうなんかせっかちな性質があると思います。皆さん、子供さんが小さい時覚えてますよね。自動車に乗せたことありますか？もう動き始めたらすぐに聞きますよね。いつ着くのって。そういう経験したことない？ありますか？はい、ありますよね。はい、いつ着くの？もう5分も経たないうちにまだって、いや、ずっとこれから7時間ぐらい行くのにまだ5分とか10分しか経ってないのにまだって言われたらどうしようと思いましたよね。ノアと家族は箱の中に入りました。3階建てです。ノアさんたち家族はおそらく3階に住んでたと思います。1階ではなくて。外はすごい水の音、40日間続いたゴーゴーたる水の音ですよ。船っていうか箱は激しく揺れたと思います。雨の音がしなくなって静かになったのは40日、まあ1ヶ月ちょっと過ぎてからですよね。もう50年以上前ですけど、アメリカから来た先生がその時のノアと奥さんの会話を再現してくれました。今でも覚えてる。50年以上経ってるんです。56年。ノア、もう1ヶ月過ぎたんだけどどうなっちゃうの？ノア、3ヶ月も経ったわよ、どうなっちゃうの？箱舟の中にはちゃんと明かりがあったと思います。窓があったので太陽の光も差し込んではきたでしょう。ですから1日が過ぎるのが分かった。これは疑いありません。子供でなくてもいくら大人でも来る日も来る日も箱の中の生活ですよ。一歩も外に出ないんです。箱は穏やかに動くようになったとは思いますが、皆さん想像、私たちには難しいですよね。ずっと日中は動物が鳴いてんです。ありとあらゆる動物、動物園どころじゃないですから。動物園は結構広いスペースにいろんなのがいますけど、箱の中にありとあらゆる動物、鳥もいるんですよ。笑いカワセミなんかいたら大変な騒ぎですね。うるさいですよ。あれは夜は静かになっていただろうなと希望するぐらいです。そういう中で来る日も来る日も過ごしていった。皆さん、箱舟は何のためでしたか？箱舟の目的は浮かぶため？はい、それ他に思いつく方いませんか？いやいや、人間と動物を救うためでしょう。究極の目的は、箱舟の究極の目的、何でしたか？ transport. Yeah. Or transport. そうですね。運ぶためですね。究極の目的は、いらなくなることです。箱舟は、ノアとその家族、人間、人類を救い、動物、鳥も含めて、魚は救う必要がある、水ですから。動物も鳥たちも、すべての生きるもの、獣を救うためでした。そして、救われた後は、箱舟は用がなかったんです。箱舟から出るだけだったんです。私たちは目的を持って作られました。いろんな意味で私たちは箱舟のようなものの中にいるんです。今住んでいる世界、地球も言ってみれば箱舟みたいなものです。この体も言ってみれば箱舟のようなものです。すべてのものには目的があります。それやがて目に見えるすべてのものが終わるんです。いらなくなる。それが目的なんですよ。箱舟は新しい始まりのための道具だったんです。新しい始まりのためには状況が整わなければいけませんでした。水が引くことです。いろんなことを考えることができます。なんでノアはカラスを放ったんだろうな。どうしたと思います？わかんないですか皆さん。私もわかんないです。ただカラスは肉食です。ね。カラスは人の肉だって食べますよね。私はこの準備をする中で初めて思いました。今まで考えたことがなかった。洪水で死んだ人たちはどこに行ったんだろう。その遺体はどうなったんだろう。骨はどうなったんだろう。ふっと思わされたのが、やがて神様が新しい天と新しい地を作られる前に神様が裁く時が来ます。その時に海もその死人を出すって黙示録に書いてあるんです。で、私はそれ読みながら、そうだよな、海で遭難した人たちたくさんいるだろうなと思いながら、今回ははたっと思わされました。洪水によって滅ぼされた人類は海の死人なのです。その人たちが生き返って神様の前に立つ時が来ます。すべてのことは目的のために動いています。私たちも目的を持って作られて生かされています。人間の性質の中に何のためにどうしてを知りたいというものがあります。みんなそうだと思います。もう子供の時からそうです。はい、じゃあちゃんと片付けて。どうしてって聞きますよ。で、本当はどうして知りたいんじゃなくて、やりたくないっていうんですけど、ことなんですけどね、子供はね。でもどうしてって言うんです。私たちはみんな目的を持って作られているので、何のために自分が生きているのか、何のためにこれをするのか知りたい。神様はそれを私たちに教えてくださっています。私たちは聖書をいろんな考えを持ちながら読むことができるでしょうけれども、私たちが聖書を読み、お祈りをし、こうやって集まるときに求めていきたいこと、求めるべきこと、それは神様がどんなお方かを知ることです。神様がどんなお方かを知るということは、神様がどんなことを考えておられるか、そしてどんなことを感じておられるかを教えてもらうことです。神様教えてください。全部を言われたら私たちは爆発してしまいますから、少しずつ神様は教えてくださるでしょう。少しずつ水は 乾いていきます。少しずつ私たちはいろんなことを知るようにさせてもらいます。ノアは鳥を放ちました。カラスの次が鳩でした。もうよくわかんないんですけど、すっごくこう興味深いですよね。7節、カラスを放った。するとそれが水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。ところが、9節、鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので箱舟の彼のもとに帰ってきた。水が全地のもとにあったからです。である。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れた。カラスには全然書いてないんですよ。でも鳩には書いてあるんです。で、こういうところから長いメッセージを語りたいなっていう思いはあるんですけれども、それはその誘惑には打ち勝って、ただ一つ一つ細かなところで神様は何か私たちに伝えてくださる。まあ、鳩は非常に柔和な鳥とされています。で、ご聖霊のシンボルでもあります。鳩は柔和、そして人の友でもあります。伝書鳩というのがもう、まあ、有名ですけれども、鳩は忠実に自分のコースを行き忠実に戻ってくるという習性を持っています。そのようにしてカラスは出たり入ったりしたんですね。で、ノアは手を伸ばして捕まえなかったみたいです。でも鳩は手を伸ばして鳩を捕らえて自分のところに入れた。ついに帰ってこなくなる時がありました。来ました。さて、ノアの生涯の第601年の第1の月の1日、11ヶ月かかっています。乾ききるまでに1年と10日かかっています。前のところから読み進めていくと、で、13節にノアが箱舟の覆いを取り去って眺めるとと書いてあります。覆いは取り去ることができたんですね。蓋でしょうね。その時までノアはそれを取らなかった。取りたい気持ちはあったでしょう。まあ動物たちもよくおとなしくしていたなと思います。神様が定められる時、神様は全てを支配しておられるので、私たちの思いを超えて秩序を保ってくださいます。そうでなかったら大変ですよ。神様が秩序を保ってくださらなかったら、動物はやかましかったでしょうね。私はわからないんですけども、このノアの時代まで野獣、ライオンとかトラとか、そういうものは人間を襲わなかったんだなと思います。いや、もう襲ってたらみんな食われてるでしょう。ノアがいなかったでしょう。でも神様の秩序の中で全ての動物たちが従順だったようです。人類は不従順と神様に対する反逆のために、そして全ての命を持つ者を滅ぼされました。しかしノアは神様の前に正しいと見られただけではない。ノアのところに神様がよこしてくださった動物たちも神様に従う動物たちであったことをここから想像することができます。神様にお任せしていくならば、私たちはどんな状況の中でも大丈夫です。私たちもこの人生で学んでいくのは、神様は信頼できる方なのだということをどんな状況の中でも 握りしめていくことではないでしょうか。どんな状況の中でも人間的に考えたらこれはもうダメではないか、借金した方がいいんじゃないか、別のことをやった方がいいんじゃないか、そのような状況の中でも神様が言われたことである限り、神様がこれをしなさいと言われたことである限り、それをしているなら必ず大丈夫だということを信じるのは口で言うほど簡単ではありませんね。私にとっては簡単ではありませんでした。神様はあなたを何のために今生かしていてくださるでしょうか。それは職業とか収入ということではありません。神様はあなたを何のために生かしていてくださるでしょうか。知っていますか。知らなければ求めましょう。求めるものに神様は答えてくださいます。ノアが生かされたのは人類を増えさせるためでした。そして後になってまた見ていきますけれども、アダムが受けたのと同じ神様のご計画をやっていく、実行していくためでした。ノアだからその命令が与えられたとは私は考えていません。私たちはみんな神様によって作られているので、神様が私たちそれぞれに任せてくださったものがあって、その任せてくださったものをちゃんと管理していくことが神様の目的です。これは動かない、全ての人に通用する目的です。神様は私たちを作ってくださり、私たちにいろんなものを委ねてくださいました。それを神様のお心に従って、神様のお心を受け止めながら、神様のお考えを受け止めながら、それに従って管理していくことなんです。神様は私たちが神様からいただく助けによって管理していくものがずっと維持されていくことを願っておられるのではなくて、生き生きと生きていくことを願っておられる。いや別に椅子が生きて物を言い始めるわけではないんですね。でも私たちに委ねられているもの、何よりも人々です。家族です。そして友人たちであり、いろんなつながりの人々です。神様につながっているもの、イエス様の体とされたものは命の道を歩むものとされています。だから私たちはそれを人々に提供していくという目的を背負っています。それはすごく辛いものではなくて喜びです。イエス様を紹介するだけで命が始まるのです。イエス様って呼んでください。必ずイエス様は答えてくださいます。これ私のもう定番です。そこから始まります。私は確信しています。どんな人でも心からイエス様って呼ぶ人は必ずイエス様の声を聞く、必ずイエス様にお会いする。そこから命が始まる。私がすることではありません。命の主であられるイエス様がそれをしてくださいます。ノアとその家族を救うために箱舟を作れと言われた神様、今私たちに船を作れとは言いません。箱を作れとは言われません。神様は今私たちに伝えなさいと言われます。イエス様のこと、イエス様を紹介していきなさい。イエス様を伝えていきなさい。このノアの箱舟と呼ばれるものによって人類と神様が作られた全ての動物とは新しい出発を得ました。だから箱舟はイエス様を象徴するシンボルだと言われます。それもそうです。でもね、イエス様は箱舟なんてもんじゃないですよね。そういえばその昔イエスの箱舟っていう異端の宗派がありましたね。とんでもないことやってた人たちですけど、 私たちにとってイエス様はまさに私たちを新しい始まりに向かわせてくださるお方です。誰でもキリストのうちにあるなら、箱舟の中にいるようにイエス様のうちにいるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました。聖書ははっきり宣言しているので、これは間違いがないんです。だからといってあなたや私が自動的に全く新しくなる存在を生きるのではありません。私たち一人一人がそれぞれ求めなければいけません。イエス様、あなたが私を新しく作られたものにしてくださいました。新しく作られたものとして今日生きるのにどうしたらいいでしょうか。聖書を読み、祈って神様に尋ね、語りかけを受け取ったと思うまで待ち、そしてそれを実践していくこと、単純な作業ですけれども、その繰り返しが私たちを命のエージェントにしてくれます。今は洪水で世界は滅びません。しかし世界は罪のうちに滅びようとしています。神様はその世界に私たちをまずイエス様に招いてくださり、イエス様とつなげてくださいました。そしてその私たちがどんなにおぼつかなくても、どんなに自分ではできないと思っても、できる限りを尽くして、どうぞイエス様って呼んでください、イエス様あなたを知っておられます、あなたに会ってくださいます、複雑にしない方がいいんですよ。なんかね、もう時々こう伝道の仕方とかって、僕も随分本を読みましたけど もう単純なのがいいですね。イエス様って呼んでください、今一緒にお祈りしましょうっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。そのようにしてイエス様が生きておられることを人々にお伝えしていくことを、私たちは今これからもっともっとしなければいけない、つくづくそう思います。時は迫ってきています。ノアの時代の洪水は1年かかって乾ききりました。1年間箱の中の生活、想像もつきません。たくさんの困難があったでしょう。しかしやがてそれは終わりを告げます。そして新しい始まりが起こってきました。それをこれから私たちはさらに見ていきますけれども、今生きる私たちにとって何か皆さんが我慢しなければいけないことがあるでしょうか。忍耐しなければいけないことがあるでしょうか。いつまでも続くものではありません。神様の時が来ます。イエス様につながるものには必ず新しいことが始まっていきます。神様はいつも新しいことをされるお方です。見よ、私は新しいことをすると宣言しておられるお方です。私にとっての忍耐、箱舟の中での忍耐みたいなものは、何とかしてこのいわきにイエス様による大変革が起こることです。私はこの建物が与えられていることを神様に感謝しますけれども、この建物に人が集まるために私たちが生きているのではないこともしょっちゅう自覚しているつもりです。神様が願っておられるのは、全ての人がイエス様にある新しい命を生きることです。全ての人が、どっかの教会のメンバーになるとか、キリスト教の信者になるとかということではなくて、イエス様にお会いしてイエス様と共に人生を歩むことによって、新しく作られたものとしての人生を歩むことです。それが起こっていったら街は変わるからです。多くの人、この町の過半数の人がイエス様による新しい人生を生きるようになったら、政治も変わるんです。金で動く政治ではなくなるんです。教育も変わるんです。子どもたちがいじめられたり自殺が増えたりすることがなくなるんです。人は優しくなるんです。人はごめんなさいって言えるようになるんですよ。ありがとうっていつも言えるようになるんです。 神様はそのように人間が生き生きと生きることによって神様の素晴らしさが褒めたたえられ続けていくことを願っておられる。そのために私たちはここにいる。そのために教会はここに置かれている。そのために私たちは集められていると確信しています。だからそれを求めて毎週大変革を求めて祈ります。いや私だって思いますよ。こんな小さい目ですけどちゃんと見えてますからね。どれだけの椅子が空いてるのかって見えてますちゃんと。でも私は空いてるイエスに椅子に目を向けて話するんじゃなくて、いてくださる皆さんに共にイエス様の御心を求めながら一緒に考えてきた、一緒にメッセージを受け取っていきたいと思っています。それはこの状態でずっと続いていくためではもちろんありません。そうではなくてこの町が変えられるためです。この町でイエス様が有名になるためです。教会に行ったらどうやらイエス様のことを話しているらしい。そうじゃなくてどこに行ってもイエス様のことが話されていくように願っています。自殺がなくなってほしい、いじめがなくなってほしい、政治の腐敗なくなってほしい。誰か一部の人たちだけが金をしこたま集めて、他の人はみんなその人たちのためにアクセス働いて税金を納めるようなシステムがなくなってほしい。人間的にやろうとしたら武力革命しかないんです。おとなしく話をしていても怒りません。でも武力革命は解決ではありません。解決は神様の国が来ることです。だから私たちは祈るんです。御国を来たらせてください。御国が来ますように。神様あなたが支配してくださったらこの町の全て、この国も変わるのです。私たちはそれを信じて待ち望みますと言い続けていくのです。皆さん信じてますよね。どうしてどうやって起こるかは私は知らなくてもいい。神様の御心はこの町が大変革することです。今どれほどほど遠く見えてもノアのことを思い出しましょう。水がなくなるのか、箱舟は止まるのか、私たちは生きていくのか、何の保証もない。どうやら1年間神様は何も言わなかったみたい。分かんないですよ、ちゃんと話していたかもしれないですけど、でも聖書を読む限り1年間神様はじっとして何も言われなかった可能性があります。でも神様のお心を知ることはそんな中でもできるのです。ノアにとって神様が箱を作れと言われて、その箱の中にノアと家族と動物たちが入っていて、1年経ちましたから動物たちは子供を産んだでしょう。ノアたちはどうか分かりませんけど、でも動物たちは子供を産んだでしょう。増えていく、命が継続していく。それを見てノアはメッセージを受け取っていたことを確信します。神様は私たちを生かすためにこの箱を与えてくださった。作れと言われた。私たちは生きていくのだ。神様が語っておられないように思うときに、神様が素晴らしいお方、私たちを生かすことを願っておられるお方であることを信じて必ず生きるのだという信仰に立っていくことを私たちは求めていきたいのです。毎日神様の声を聞かなければ信じられないって言ったら、これはちょっと悲しいかもしれません。毎日神様は語ってくださいます。私たちを生かしてくださる言葉を語ってくださいます。しかし私たちの信仰は成長していく必要があります。神様は良いお方、神様は一度言われたことは必ず守られるお方なんだ。私たちがそれを毎日自分に宣言し、空気に宣言していくだけで私たちの喜びは変わっていきます。そして私は町が変わっていくことを信じます。この頃ちょっと怠けてやってないんですけども、薄磯地区に行くとき私はいつも一人で行くことが多かったんで、自動車の中で大きい声で宣言していました。岡よ、森よ、木よ、 やがてお前たちは解放されて歌うようになる、神様を褒めたたえるようになる、私はそれを宣言するためにここに来たってずっと言いながら運転していました。今でも行くときにはやります。誰かがいると心の中でやります。遠慮してやってもいいのかもしれないですけどね。イエス様につながるものがイエス様の心を宣言できるんです。あなたが、私が、あなたが、あなたがイエス様の心を宣言することができるのです。大声でやらなくたっていいんです。でも声に出すことが必要なんです。私はいわき市を祝福します。いわき市の教会を祝福します。いわき市内の教会がみんな生き生きと輝きますように、繁栄しますように、牧師が元気になりますように、もっともっと多くの人がイエス様を喜んでイエス様を褒めたたえてこの町が変えられていきますように。大変革のために生かされているんだ、置かれているんだということを今日改めて受け取りましょう。私たちはその運び屋です。でも自分が変えられなければ人には伝えにくい、自分が生きることです。イエス様にある新しい命をどうやって、御言葉に立ちましょう。聖書の言葉を宣言していきましょう。イエス様の御名を呼んでいきましょう。そこから全てが始まる。自分の努力もある程度必要です。聖書を読む努力が必要です。イエス様の御名を呼ぶ努力が必要です。それ以上はイエス様がしてくださる、神様がしてくださる。従順にイエス様が示してくださることを受け入れていくなら、必ず私たちは大変革の運び屋とされていきます。もうなっているんですけれども、これからもっとそれが表されていくことを期待します。お祈りします。天皇父様、あなたが私たちを作ってくださり、イエス様につなげてくださってありがとうございます。こんな私がイエス様、あなたにお会いすることが許されました。感謝します。イエス様、あなたは私たちの羊飼い、あなたは私たちの命の主、あなたは私たちの平和の君、あなたは私たちのためにいつも取りなしていてくださるお方。イエス様、あなたは私たちのために十字架で命を捨ててくださいました。天のお父様、あなたは私たちのお父さんです。天地万物を作られたあなたの子供としてくださってありがとうございます。ああ、どうか私たちの心と思いを今日新しくしてください。もっと聖書の御言葉に立ち、そして今まさに滅びようとしている世界にイエス様、あなたをお伝えできるように助けてください。力を与えください。知恵と気づきを与えください。天のお父様、この町があなたのご計画のもとで置かれている、必ず変えられていくことを信じます。あなたがいわき市内の教会の一つ一つを新しくしてくださることを信じます。天のお父様、どうか私たちに激しく望んでください。ご聖霊様が望んでくださって、昨日の続きではない、あなたのお力による新しい一日を明日もまた歩ませていただくことができますように。天のお父様、イスラエルを憐れみ、暴力から暴虐から助け出してください。世界はこぞってイスラエルが悪いという雰囲気を作り出していますが、イエス様、どうぞテロを実行しているハマスをあなたの憐れみで止めてくださり、願わくは魂が救われますように。それを拒む者たちはあなたに裁かれることを知っています。父なる神様、何十万の人たちが住むところを奪われ、水も食べ物もないような状況の中にいますので、憐れみによってどうか助けを与えください。私たちも無関心でいることがありませんように助けてください。イエス様、あなたの皆を呼びます。皆によってお祈りします。アーメン。
Oh,